6時30分です。さあ今日は2月4日水曜日、2026年の2月4日は立春ということで、春めいてますね。気温も少し上がってきているかな。まあ今日明日明後日にかけて気温が少しずつ上がっていくみたいですけど、週末ぐんと下がってくるみたいですから、ぐんと下がるみたいですから気をつけましょうね、寒暖差。さあ調布 FM のスタジオから生放送でお送りしてます夕方5、お相手の横尾啓太です。最近漫画買ったんですけど、5年ぶりぐらいに買いましたね。あのダンダダンっていう漫画をね、5年前に1巻を買ったんですけど、それ以来漫画買いまして、サムワンヘルツっていうね、週刊少年ジャンプに連載中の漫画の単行本1巻が出まして、そちらを買いました。内容がね、高校生2人が主人公なんですけど、2人ともラジオリスナーなんですよ。でラジオリスナーの2人が主人公の、まあ、ラジオがモチーフの漫画で、これは読まなきゃなと思って買って読んだんですけど、あの作中でラジオ番組の中で曲紹介があるんですよね。で曲紹介いろんなアーティスト出てるなと思って、で単行本1巻の終盤あたりで、ステレオガールが出てきて、ステレオガールやんと思って、ステレオガールってあの6年前に来ていただいたバンドでね、インディーズプッシュプッシュ出ていただきましたけど、あここで漫画で出会うかと思ってちょっと感動的でしたね。元気かなステレオガールね、調布初のロックバンドですけどね。さあインディーズプッシュプッシュのコーナー、そんなインディーズプッシュプッシュのコーナー、2026年2月のスタート、今月のプッシュプッシュアーティスト、ロマネスク実験です。ロマネスク実験はね、長らく2人組ユニットだったみたいなんですけど、昨年3人目が加入してバンドの体制になってるようですね。2024年1月結成、ボーカルの奈良加穂、作詞作曲の成山誠の2人組としてスタート。そして2025年10月ギターのソウティが加入、3人組ユニットとして活動中ということで、市ヶ谷発ロマン派オルタナティブポップをコンセプトに、電子音楽とギターサウンドを基盤とした楽曲制作ということです。なんかかっこいい感じだね。奈良加穂さんはミス ID 2022スピリット賞を受賞してまして、作詞作曲の成山誠さんはね、こちらもまたね、以前あの2020年の9月にインディーズプッシュプッシュ特集させていただいたレトロな少女のキーボードでもあるという、そんな縁です。でレトロな少女の佐藤岡志さんがね、まあ言ってたんですよ、僕成山誠さんに会ったことないから、成山さんってどんな人なんですかって聞いたら、成山さんは喋り方がすごく明治時代っぽい人で、なんかすごくいつも明治時代っぽい喋り方してますって言われて、そんななんか不思議な人なんだなと思ってたんですけど、この前初めて成山誠さんに会ったんですけど、全く普通の喋り方で、どこが明治時代の喋り方なんだろうと思って、これもしかすると佐藤岡志さんのこれギャグだったのかなわかんないけど、全くギャグっぽくなかったんだけど、その辺がね不思議でした。さあそんなね、成山誠さん、そして奈良加穂さん、そしてギターのソウティさんがね、3人組で活動しているロマネスク実験ですけど、なんかユニットバンド、なんか自称バンドだったけどプロフィール的にはユニットになってるの、なんかかっこいい名前ですよね。ちなみに成山誠さんのプロフィール見ると合気道初段持ってるらしいです。すごいな。なんかじゃあ成山さんに後ろからこうチョークスリーパーかけようとしたら投げ飛ばされたりするのかな、こう木で。合気道ってそんなんじゃないか、わかんないです、すいません。ではね、早速曲の方をお送りしていこうかなと思うんですけども、今週早速2曲をお送りしていきます。まず1曲目にお送りする曲はざわめき白チューム。ロマネスク実験を結成し初めてリリースした楽曲、イントロの始まり感に合わせ 自意識と裸足で走りたい衝動の間で揺れる葛藤と、名前が広がっていくことで婉曲してしまう自己像に対し、せめて少しでも揺らがぬ何かを持っていようという覚悟を歌詞に載せましたということで、なんかいろんな思いがあったんだね。もうすごくこうね、なんていうか言葉にしづらいぐらいの思いがあったんだろうなって感じですけどね。ポエトリーラップは奈良香穂が書いており、火祭りに消えていく全てのあの子の孤独を婉曲して解釈しないよう、私も同じく火祭りに飛び込んでいきたいと歌詞を書いた時一番強く思っていたそうです。楽曲を制作された当時はライブでパフォーマンスすることを前提に作られていないので、イントロのギターが非常に難しく、ソーティー泣かせない一曲ということで。そっか、最初はね、作った時は2人組でね、ギターのこととかも考えてない、打ち込みですかね基本的にね。だからソーティーに大変ということで。そうか、なんかあのボカロの曲をいきなりこれ歌えやって言われる歌い手さんみたいな感じか、例えが合ってるかわかんないけど、大変だソーティー。さあ、ではそんな曲ね、お送りしたいなと思います。お送りする曲、ロマネスク実験、ざわめき白チューム。
2月の1曲目、ロマネスク実験はざわめき白チームをお送りしました。白チームってこう昼に見る夢というか、日中にこう目が覚めた状態で見るような、まあ、空想とか幻想にふけるような状態らしいんですけど、どうなんですかね、あの催眠状態っていう現象が人間にはあるみたいなんですけど、昔ね、僕ちょっとそこに入り込んだことがあって、なんでかというと流行ってたんですよ、なんか本とか出てて、こう催眠状態に没入できるコツみたいなやつが入ってて、
でその音源をね、もう同人声優さんがもうずっとこう語っているのを聞いて眠ってたんですけど、本当にね不思議な現象が起きるようになりましたね。なんか昼寝しててふっとこう気づいたら押し入れに人が見えたりとかねするようになってきて、あ、これが催眠かと思って、あ、これが俗に言う金縛りとか霊が見えるっていう現象に近いのかなっていうのを思ったんですけどね。そんなことあったな。怖くなってやめたけどね。やめたけど、なんかやめたら半年ぐらいそれが続いて、なんかそういうのがね、怖かったです。で後々その同人声優さんとなんか実は少し仲良くなる機会があって、でそんなこと話したら、え、怖って言われて、え、それ狙いでやってたんじゃないんだみたいなね、そんな体験ありましたね。白チームってそんな感じなのかな。さあ次にお送りする曲、オーバーライト。オーバーライト、おー、華やかな都会に夢見たり、キラキラした日常に憧れていたけど、いざその願いを叶えたらクタクタな毎日。日常の彩りや鮮やかさは全て自分次第によって形作られるものでしかないという、ちょっと残酷で生々しい本当の意味でのポップス、大衆的音楽を作りました。おー、なるほどね。打ち込みサウンドに乗せて語られる空の狭さ、理想と現実の乖離はポップな諸行無常を体現できていると信じたいです。思っていたより空はいつも低く淀んでいるものと捉えてしまう苦悩は、この楽曲の主人公の典型的になりたい心の間で非常に大きな化け物としてたびたび頭に現れていることでしょう。なんかもうこれが歌詞みたいなんだけど、これが、この楽曲が人によっては説教のような作用をもたらしてしまうことを危惧し、 MV ではなるべく外の世界へ飛び出し満面の笑顔で踊ってみました。ああ、そうなんだ。仕方なさの中で踊ったダンスは実は非常に美しいものなのかもしれません。美しく見えていますように。 MV の撮影時、奈良加穂の大学の後輩が手伝いに来てくれたのですが、打ち上げにて成山と監督の湯浦優さんが私より後輩と親交を深めていて焦りましたと奈良加穂が申しておりますということですね。そうなんだ、それ焦るね。なんか自分より仲良くなられたらなんか入っていけなくなるような、そんな焦りがありますけどね。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。ということでロマネスク実験、オーバーライト。 送りした曲、ロマネスク事件オーバーライト、聴きながら MV も拝見しましたが、奈良花芳さんすごく楽しそうに MV 出演してるね。 YouTube のコメント見ると、令和の時あさこって書いてあるコメントがあったよ。いいね、可愛いって書いてある、いいね。なんかざわめき博チームももちろんすごくいい曲なんだけど、オーバーライト聴きやすいですね、すごくね。なんかいろんなシチュエーションで聴けそうだし、かかってそうな感じがするから、すごく聴きやすいなと思いました。いいですね。なんか歌い方もちょっと違いますよね、さっきとね。いい感じもね、リラックスできる感じの曲ですね。こっちはちょっと時間帯選ばないかな、ほんと。さあ来週以降もね、曲をお送りしていきますのでね、お楽しみに。毎週2曲、今月はね、毎週毎回違う曲をオンエアしていく予定ですし、あとゲスト出演の予定まだ決まってはないんですけども、ちょっと調整していこうと思いますんで、また決まり次第お伝えしたいなと思います。ということで、初週は以上となります。以上、ロマネスク実験インディースプッシュプッシュのコーナーでした。
夕方5